祝福されたキャンプミーティングも無事に終わり、また次の安息日をこのように神様の恵みのうちに迎えるこの特権を心から感謝します。神様に礼拝をする、これが自分にとって、自分たちにとって何を意味するかを私たちがもっと知る必要があります。今日私たちはキャンプの間も学びました詩編89編の15節のこの御言葉を鍵の句として神様の御言葉をこの礼拝の時間学びたいと思います。詩編189の中合節をもう一度読みたいと思います。
祭りの日の喜びの声を知るために最大です。主よ、彼らは御顔の光の中を
歩む。後ろから読みますと、神様の御顔の光の中に歩む人たちは祭りの日の喜びの声を、喜びの根を知る民ですと。彼らは中禄ひねもす皆によって喜び、あなたの義を褒めたたえます。皆さん、今日教科の学びの中に幸せではない人たちありましたか？今週本当に幸せではない人たちがいると、いつも不幸です、自分は不幸だと思います、被害者だと思います。その理由が何であると書いてありましたか？聖なるものではないからと書いてありましたね。はい、そうでありながら、あの人が、この人が、このことがと言いますが、実はその不幸の原因は何であるとありましたか？英語では unholy、 これがその人を不幸にするか幸せにするかするその基準であるということを今週私たちが御言葉によって学びました。今この詩編89の中五中六ですね、今読みましたが、御顔の中の、御顔の光の中に歩む、これは新しい障害ですか？ですね。自分の思いの中を歩む、これは古い障害ですか？そうしますと、この中にあります御顔の光の中を歩む人たちはどのような人たちであると？
幸いな人、
祭りの日の喜びの根を知る民ですとですね。何の民ですか？祭りの日の喜びの根を知る民ですと。じゃあ祭りの日の喜びの根は何でしたか？何の根でしたか？ラッパの根ですということを私たちが学びました。そうしますと、このラッパは、このラッパは民数記出生、私たちが読みましたように民数記出生にはこのラッパに対する詳しい指示が与えられています。これをどのように作るかから始め、どのような材料を用いるかということと、誰が吹くか、どのように吹くか いつ吹くか、どのような時にはどのように吹いてはいけないか、この一つ一つ細かいところまで神様ははっきりした指示を与えてくださいました。じゃあそうしますと、この民数記出所の理説を読んでみましょう。民数記出所の理説です。
銀のラッパを2本作りなさい。すなわち内物作りとし、それで回収を呼び集め、また宿営を進ませなさい。
今この中をこう見てみますとですね、何のラッパを作るようにありますか？銀のラッパです。多くの場合ラッパは角笛です。昔多くのラッパは動物の角ですね、角の真ん中に開いてるんですね、こう乾燥させると。ですからそれによってラッパにしました。しかしこの祭り、特別にこの中で私たちがこう教えられるこのラッパは何で作るように教えてくださいましたか？銀のラッパを作りなさいとおっしゃっています。すなわちどのような作りですか？内物作りとあります。それはいつ使うようにとありますか？回収を呼び集めるところ時に使いますと。そして宿営を進ませなさいと。宿営を進ませるということはどういうことですか？一つの場所から次の場所に移る。はい、なぜならそのところそのところで彼らは生活をしてましたから。ですからこの地営が移る時のためのラッパはこのラッパでなければなりません。何のラッパでしたか？
銀のラッパ。
銀のラッパで、この銀のラッパはどのように作りましたか？
内物
作りですと。ということはこれは一つでやるということです。今は溶接をしますけれども、昔の内物作りということは一つのものでなければならないんです。それを叩いてそれを一つのものに作る。聖書の中に内物作りにするようにと言われたところは聖書の中で二つあります。一つはケルビムです。もう一つは燭台です。神様がこれは内物作りで作りなさいとこのように命じられました。これが何を意味するかはまた研究してみる必要があります。しかし今この中で今日はですね、この祭りの日の喜びの音を知る民は幸いですと。誰が幸いですか？この祭りの日のね、このラッパの音を知る人は幸いですと。じゃあ結論から見てみますと、黙示録14章の14節です。黙示録14章の14節。
渡る天使と見よ、白い雲があって、その雲の上に人の子のようなものが出しており、頭は金の冠をいただき、手には鋭い玉を持っている。
じゃあそうするとですね、今この中にこれはいつの光景ですか？いつの光景ですか？イエス様の再臨ですね。この黙示録14章にありますこの天使のメッセージ、永遠の福音のメッセージが宣布された後、イエス様が再臨なさる光景が今この14節です。 14節読んでみますと、今ですね、イエス様が手に何を持っていらっしゃるとありますか？手には鋭い鎌を持てますと。じゃあ鎌は何のためですか？じゃあマルコ4章の29節見てみます。マルコ4章の29節、
身がいるとすぐに鎌を入れる、借り入れ時が来たからである。
ということはイエス様が鎌を持って来てくださるという時、この黙示録14章の14節はなぜですか？実がいると、つまり収穫の時にということですね。実がいるということはハルベスト、収穫ができると。じゃあそうするとこの収穫の時ということは、マタイ13章の4節読んでみますと、マタイ13章の39節、収穫とは世の終わりのことで。じゃあそうすると今この成功ですね。じゃあ世の終わりということは、他の言葉で言えば収穫で、収穫ということは収穫を、つまり実がいると何語？釜を入れる。釜を入れる時がいつですか？イエス様の再臨の時。今このように書いてあります。じゃあそうするとこの黙示録14章の14節では、イエス様が釜を持っていらっしゃるとありますが、釜をどこに持っていらっしゃるか書いてないんですね。右なのか左なのか書いてないんですね。はい。じゃあそうすると証の海を読んでみます。初代文書です。初代文書の65ページ、初代文書の65ページの初めから4行目、65ページの初めから4行目です。彼の右手には
彼の右手には鋭い鎌があり、左手には銀のラッパが
あり。イエス様の再臨の時に、イエス様の再臨の時に黙示録14章の14節では何を持っていらっしゃると、鎌を持っていらっしゃるとあります。しかしこの鎌がどこにあるかも証の海には教えています。鎌はどこにあるとありますか？右の手には鋭い鎌があり。じゃあ今この中にですね、その右の手には鋭い鎌があり、左にはじゃあ何がありましたか？銀のラッパです。角笛ではなく銀のラッパです。じゃあこの銀のラッパがどこで初めて出てきますか？どこで私たちが今学んでいるように祭りです。この民数記出所で、私たちはこの銀のラッパを作りなさいという時からここで学びます。じゃあそうしますと、左手には何がありましたか？銀のラッパがあります。じゃあそうするとどうして銀のラッパですか？これはいつ使うようにと、さっき民数記出所の2節にありましたか？回収をとあります。回収は何であり、人は何ですか？人は別にたくさんいますが、会主は？会主は誰ですか？今日のテーマです。今日のテーマ。そのラッパーの音を知る人たち。これが 回収です。さあそうしますと、この回収を集めるとき何をするように、銀のラッパです。じゃあそうしますと、イエス様が実際再臨なさるとき、この回収と言われている祭りのラッパの音をしている人たちの大多数はどこにいますか。イエス様再臨なさるとき墓の中に、黙示録14の13に主にあって死んだ人たちです。じゃあ主にあって死んだ人たちをイエス様がどうなさると、ラッパの音によって彼らを目覚めさせるだけ、彼らを集める、彼らが何ですか、彼らが回収です。なぜならこの回収は何が分かるから、
祭りの
ラッパの音が分かる人たちです。じゃあそうすると、なぜこのラッパを何で作るように神様命じられましたか。銀です。国と使徒者、国と使徒者、欠陥の31ページです。国と使徒者欠陥の31ページ、結果の31ページを読んでみますと、後ろから、2番目の段落の後ろから、2行目になります。金銀宝石、
すなわち
金銀
宝石、
すなわち何ですか、これが信仰と従順と。さあこの銀は何ですか、従順。この銀は従順を表しています。じゃあラッパを吹いても動かないとどうですか。ですから人ではなく誰ですか、回収です。イエス様が集められる人たちは人ではなく誰ですか、回収です。回収は誰ですか、イエス様のラッパの音の意味を知る人たちです。ですから何でラッパを作るように神様命じられましたか、銀のラッパです。銀は何を表しますか、従順です。祭りの音の音を知る民は従順な民です。さあそうしますと、黙示録14章に戻ります。黙示録14章の一節を読んでみますと、黙示録14章の一節です。
なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていて、また14万4千の人々が子羊と共におる。
じゃあ誰が子羊と共にいますか、14万4千人とあります。そうするとこの14万4千人は、4節読んでみますと、4節読んでみますと、
彼らは女に触れたことのないもので、彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついて、
子羊の行くところへは何とありますか、どこへでもついていこう。さあ彼らということは、ここに書いてある彼らということは群れですね。 人の話ではないんですね。群れです。じゃあこの群れを前進させるときに、さっき民数記著書に何が必要でしたか？
銀のラッパ。
銀のラッパです。銀のラッパに応じるという言葉は何を表していますか？これが従順です。なぜならこれが何のラッパだから。銀のラッパだから。じゃあこの銀のラッパはどのように作りましたか？内物作り。内物作りという意味は？もともとが一つです。何かをくっつけたものではなく、内物作りという意味は溶接したものではないということです。今の私たちの言葉で言えば、つまり他のものをくっつけたものではないんです。つまり一つそのものが何ですか？銀です。銀というのは
従
順。一つそのもの自体が何ですか？従順です。つまり神イエス様のラッパの音に従う人たちは半分従順、ある一部分従順、ほとんどがで違うものがある人たちではなく、全体が何ですか？
従
順です。これが回収、つまり祭りのラッパの根を知る人たちです。そうすると、じゃあこの従順ということを読みながら、多くの人がイエス様の会主ではない人がこれに戸惑う時がありますね。この従順ということに対してその理由が何かと、理由があります。各時代の大僧と大僧との長官、大僧との長官の一番最後のページです。つまり中七章の一番最後の、中七章の一番最後の段落になります。長官の一番最後の段落の406ページ一行、神は受けた、
神は受けた祝福と特権に相応する信仰と服従の行為を神の民に要求される。
はい、神様は何を要求されるとありますか？
受けた祝福、
受けた祝福と特権に比例するということですね。信仰と従順の行為を神のために要求される。つまりラッパを吹くときには民はどうするように、
そのラッパの根に従って、
それに従って進むようにということでしたね。さっき、はい、会主を集めるときと彼らを移動されるときに、これがまず第一の目的です。神は受けた祝福と特権に比例する信仰と従順の行為を民に要求される。その次です。従順は、
従順は犠牲を要求し、
従順は何を要求しますか？
犠牲を
要求 し、この犠牲は何ですか？何の犠牲の話ですか？
自分の意思ではなく、
私はこう思う、私はこう思う。従順は何を要求しますか？
犠牲を
要求する。
十字架、
何の犠牲ですか？
自分の意思というか、
自分の思い、自分の意思、私はこう思うですね。私はこう思う、こう思う、この人たちはこう思う。そしてその次、
十字架を伴っている。
何を伴っていますか？
十字架を伴っている、
十字架を伴っていると。 ですからこれがないときには素晴らしい素晴らしい一番とこれが喜びと言いますが、しかし何を要求するときには
犠牲を要求する
犠牲また十字架が伴うときには今度退くと後ろに行くということですね。それ以外のときには前に行くのに、さあこれが今私たちがイエス様がいらっしゃるときに左の手には何があると、銀のラッパ、この意味です。銀のラッパ、テサロニケ第一4章の16から16節読んでみます。テサロニケ第一4章の16、17です。
すなわち主ご自身が天使の頭の声と声のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時キリストに会って死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるのであろう、いるであろう。
この中を見てみますと、すなわち主ご自身がと書いてあります。誰がですか？
主ご自身、
主ご自身が神のラッパの鳴り響くうちに、このラッパは何ですか？何のラッパですか？銀のラッパです。金のラッパです。じゃあ主ご自身がこれどういう意味ですか？わかりやすく言えば誰かを送らないでということですね。違いますか？主ご自身がということは誰かを代わりに送らないでという意味ではありませんか？主ご自身が、じゃあそうするとどうしてこの主ご自身がという言葉をここで使徒パウロが使っているのかということです。各時代の規模、私たちがキャンプの間でも読みましたが、各時代の規模、欠陥の382ページ382ページ382ページの3番目の段落、一番最後の行になります。この使徒パウロが主ご自身がと言ったのは何を意味するかということを考えながら読みたいと思います。キリストは、
キリストは人の姿をして天へ昇られた。弟子たちは雲がイエスを受けるのを目に見た。彼らと共に歩み語り祈られたお方、彼らと共にパンを裂かれたお方、湖の上で彼らの船に一緒におられたお方、その日彼らと共にオリビアの上り坂を苦労されたお方。
じゃあ今ここでですね、今ここで証の文を通してこれをこう一つ一つをリアルにするんですね。これが何かこうずっとこう夢の中のスライドみたいなパノラマのようなこの話ではなく、今この一つ一つ考えてみますね。彼らと共に歩み、これ夢の中でしたか？共に語り、これ夢の中でしたか？共に祈り、これはどうでしたか？ 共に食をし、これ何か思いの中でしたか。船に一緒にいらっしゃった、車の中に一緒にいらっしゃった方、この意味ですね。船は移動の手段でしたから、その時山に一緒に登られた方、この教会は山の上です。実はですから登らなければなりません。ここに来る時には登る時です。一緒にどうしましたか、弟子たちが登りましたね。登るのにはどうですか、苦労します。さあ今日私たちは教科の中でどのようなタイトルは何でしたか、教科のタイトルは。
イエス
様と
個人的関係。
イエス様との個人的関係。個人的関係という意味はみんなで1対1。聖書を読むときに、証しを読むときに、私たちと読む人と、私として読む人は全く違う人です。全く違う人です。上手に私たちと読む人と、下手でも私と読む人は天と地の違いです。教科の学びの中で鍵の子は何でしたか。誰でもキリストにあるならば
新しく
作られたものである。そして
古いものは過ぎ去った。
じゃあ古いものは何であり、新しいものは何ですか。じゃあ今日の教科の各時代の規模と全く同じポイントが教会の証し8巻でしたか。2番あの教会の証し8巻204-9のところの初めの段落です。じゃあそこを読んでみましょうか。
キリストは食材の犠牲として失われた世界の救いのためにご自身を捧げられた。私たちがこのお方にふさわしい取り扱いを受けることができるために、このお方は私たちにふさわしい取り扱いを受けられた。このお方は私たちの罪のために、すなわちご自分が全く関与しておられない罪のために有罪宣告を受けられた。それは私たちが全く関与していないこのお方の義によって義認されるためであった。このお方は私たちのものであった死に現れたが、それはこのお方のものであった命を私たちが受けるためであった。その打たれた傷によって我々は癒され
たじゃあこれを今日の教科のタイトルに沿ってどなたか読んでいただけますか。今の文章同じ文章です。
キリストは食材の犠牲として失われた世界の救いのために。
はい、誰のためですか。
ああ
じゃあこれが今日私たちが教科で鍵の子で学んだ新しいものか古いものか、これを分ける基準です。私たちがヨハネ3章の16節を読みながら、神はこの世を愛したこの一人子を賜うほどにこの世を愛してくださったと、立派に信じる人たちが古いものであり、 独り子を賜ったほどに私を愛してくださったものとして信じる、それを信じるものが新しいものです。ですからこれが慣れてないから、古い新しくしても何かイエス様を知ってるから知らないから、じゃあ私は知ってるから新しいものですねという、こう何かが無理やりに合わせる、このような状態が生じてしまいます。じゃあそうすると今この中にありますように、この弟子たちが、弟子たちにとって使徒パウロはさっき主ご自身が来られると書いてあります。じゃあこの主ご自身はどういう方ですか、どのような方ですか。
神様でありながら十字架に罪を犯した
、共に歩み、共に語り、共に祈り、共に食べ、共に乗り、共に歩かれた方です。じゃあこれが個人的です。ですか、これが個人的ですか。はい、ですから使徒パウロは誰がとありますか。主ご自身が、これをもう間違えることができないんです。終わりの時代に他のものが現れて、私がキリストだということがあるとイエス様は警告なさいました。しかしこのように個人的な経験を持てる者にとっては、惑わされる余地がないんですよ。この個人的な経験ではなく、まとめて何かを覚えて、その時に頭でこれは違うということを判断しようとする者は、全員惑わされるようになっています。今いくらそれを覚えて、それを書いて、それを暗唱したとしても、使徒パウロは誰が来られると、主ご自身が。じゃあ各自の希望もう一度読んでみます。じゃあ共に歩み、共に語り、共に祈り、共に食べ、共に乗り、共に歩かれた、苦労されたこの方、その次です。次どのように書いてありますか。
その同じイエスが、
じゃあ何とありますか。その同じイエスが何を言いたいんですか。はい、次です。
天父と同じ御座に着くために今行っておしまいになったのである。天使たちは天に昇られるのを弟子たちが見た、そのお方が、
どなたが、そのお方が、はい、
昇っていかれたのと同じよ、同じに再び来られることを保証したのであった。彼は雲に乗って来られる。
この彼は誰ですか。その同じ方です。はい、
すべての人の目彼を仰ぎ見るであろう。主ご自身が、
じゃあ使徒パウロがここでどのようにありますか。ファイト夫人はどのように理解しましたか。この主ご自身がという意味が何ですか。共に歩み、共に語り、共に祈り、共に食べ、共に乗り、共に苦労された、この方、これが個人的です。個人的経験、じゃあその次読んでみましょうか。
主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で 天から下ってこられる。その時キリストに会って死んだ人々がまず最初に蘇る。
誰が蘇りますか？これが今日の鍵の句です。誰ですか？キリストにあるものは。じゃあキリストにあるということはどういうことですか？今まではいつも私たちであったのに、この古いものと新しいもののその区別点は何ですか？前は私たちだったのに、これが私に変わった人たち、世の救い主で弟子だったのに、これが私の救い主に変わった人たち、私たちと聖書と証の文を読んでた人たちが、私のと読むようになったその時、それが何ですか？前と古いものと新しいものの区別です。前はみんなのものでしたのに、今は私の。文章を書いて人を知らせるためにはこのように書かなければなりませんが、これ文章ですから、弟子たちや聖書を書いた人たち、証の文を書いたファイト夫人もみんなの話ではないんです。彼らはみんな新しいものでしたから。キリストに会って何とか言ってありますか？死んだ人々がまず最初に蘇り、そしてその次、
その子が栄光の中にすべての御使いたちを従わせてくる。
じゃあ何とか言ってありますか？イエス様いらっしゃるときどのように書いてありますか？じゃあそうすると今の私たちの教会のタイトルは何ですか？
私はすぐに。
何が？
私。
間違ってますね。私たちがすぐに来ると書かないといけないですよ。何とか言ってありますか？今聖書に。すべての御使いたちを従えて。じゃあそうすると私たちですか？私ですか？私たちですね、文章的に。
でも
聖書にどう書いてありますか？天使たちを、すべての天使を
従えて。
ということは文章で正しく表現するならば、私たちはすぐに来るではね、ではありませんか？ですね。これが文章です。しかしイエス様はどうおっしゃいましたか？私はすぐに来るとおっしゃってます。この私は誰にとって？個人的な関係を持っている人たちにとって。文章を私たちとして読む人たちではなく、誰として？私として読む人たちのために、イエス様は何とおっしゃいますか？誰がすぐに来る？私はすぐに来るとおっしゃいます。こうして弟子たちに対する主ご自身の約束を言って、場所の用意ができたならばまた来てあなた方を、これコレクティブですから、ただし一人一人を、ペテロを、マリアを、ヨハネを、どうするために？私のおるところにおらせるためであるという御言葉が成就するのである。じゃあそうしますと、今このテサロニケ第一4章の中6節の中にこの方がいらっしゃるとき、使徒パウロはどのように表現していますか？誰が？
主ご自身が
いらっしゃるときに、まず誰がよみがえるとありますか？キリストにあって死んだ人たち。じゃあ キリストに会って死んだ人たちという意味はどういう意味なのかと、なぜ彼らがよみがえるのかと、ローマ8章の中1節。
もしイエスを死人の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストイエスを死人の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに宿っている御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるであろう。
じゃあ今これどういう意味ですか？読んでるところを理解して読んでますか？これ何について話していますか？この聖句は、この聖句は何について話していますか？まずよみがえりではありませんか？そうです。じゃあこのよみがえりは最後に書いてある生かしてくださるであろうというのが、さっきコリントテサロニケ第一4章の16節のこの主にあって死んだ人たちですね。じゃあこの主にあって死んだ人たちがよみがえるとありますが、なぜ彼らがよみがえるとここに書いてありますか？この聖句に、今この聖句に書いてあるメッセージは何ですか？御霊があなた方のうちに、この御霊は誰ですか？この御霊は誰ですか？この御霊は誰であるとこの聖句にありますか？イエス様をよみがえらせた御霊と書いてありますね。ですか？そうです、イエス様をよみがえらせた御霊が自分のうちにどうするなら宿っていらっしゃるなら、どう書いてありますか？今度同じ方があ
なた
方のうちに宿っている御霊によって、これがよみがえりです。これがテサロニケ第一4章の16、7にあるこのよみがえりです。ですか？じゃあもう一度確認してみますね。御霊が宿っているものはよみがえりますね。今ここによる、この聖句によると、じゃあこの御霊はどの御霊ですか？イエス様をよみがえらせた御霊です。しかし実際イエス様がいらっしゃるとき、16節では、テサロニケ第一4章の16節では、誰が主ご自身がと書いてあります。誰ではなく、御霊ではなく、じゃあ主ご自身が何と天使の頭の声と、そして
神の
ラッパの響くうちに、このラッパがどのラッパであると、銀のラッパですね。イエス様のどこの手に？左の手に。じゃあこのラッパのうちに来られるとき、誰がまずよみがえり、主に会った会って死んだ死人がよみがえると。じゃあこの主に会って死んだ死人がどのようによみがえりますか？今このローマ8章では誰が、御霊がです。どの御霊ですか？イエス様を死によみがえらせたその御霊です。じゃあそうすると死人を実際呼ぶのは誰ですか？主ご自身です。主ご自身が呼ばれるときに、これに反応するものがよみがえるということですね。違いますか？反応するものがよみがえりますか？反応しないものでもよみがえりますか？反応するものです。私というものは何ですか？もともとが私というものは何で作られましたか？土です。この土のうちに誰が宿るとき、御霊が宿るとき、イエス様のラッパーの声に反応するのは誰ですか？何ですか？ 私のうちにいらっしゃる御霊であると書いてあります。じゃあ私が死んだ時、私の霊が生きてて、その霊が反応することですか？これがサタンの教えですね。聖書はどう教えていますか？どのようにするならば、同じイエス様を死人の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに宿っているならば、イエス様がいらっしゃるとき何が反応することですか？何が？私のうちに宿っていらっしゃる方が主ご自身のラッパの音に反応することです。ですか？私というものはどのようになりますか？父だから父に変えるということは、何かどこかで集まって生きてるんですか？しかしその私のうちに、生きてるうちに、ですから私たちがその子と息子が帰ってくる、そのところを読んでみますと、御霊の声を子と息子の中にいた御霊がそれに反応すると書いてあります。子と息子が反応したんじゃなくて、子と息子の中に働いていらっしゃった御霊がそれを呼んでくださる声に反応する。全く同じことです。じゃあ主ご自身が、今もう一度呼んでみますね。イエスを死人の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちにもし宿っているなら、全員ではないんですね、これもしですから。じゃあこの宿っている方が、宿っているならとか、いつですか？これが今日の教科の古いものですか、新しいものですか？新しいものです。これが新しいものです。このものはイエス様と共にどうしますか？歩み、語り、食事、祈り、乗り、苦労する。この人たちがイエス様ご自身がいらっしゃるときにどうしますか？反応しますか？実は何が反応することになりますか？そのものの中に宿ってくださる。だからこれが、使徒パウロがあなた方の体は聖霊の宮であることを知らないのか、この意味です。じゃあ今日私たちはですね、誰が幸いですか？誰が幸いですか？祭りの喜びの根を知る民は幸いです。彼らはどのようにそれが分かりますか？どのように彼らのうちに、彼らのうちにイエス様を死人の中からよみがえらせた御霊が宿ってくださる人たちです。自分の頭でその音を判断しようとするなら、初めから勘違いです。喜びの音を知る民はどのように、だからすべて御霊によって導かれるものは、すなわち神の子である。私たちもこの音を知る民となりますように、この時間の学びを終わります。